本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1、2章6から16節。コリント人への手紙第1、2章16から16節をお読みいたします。しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でも、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを、神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りません。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。御霊を受けている人はすべてのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。誰が主の心を知り、主に助言するというのですか。しかし私たちはキリストの心を持っています。それでは本日はこの箇所より、知恵、イエス様を知る恵みと題して、百瀬助太や伝道師にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りします。天の父様、今日のこの聖書箇所もどうもありがとうございます。あなたが私たちを、毎週、聖書のいろんな箇所から養ってくださることをありがとうございます。この箇所に書いてあるように、私たちは聖霊様の助けをいただいて、主イエス様のこと、あなたのことをもっと知ることができるよう助けてください。イエスキリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。最近の教会が、この教会の教会学校のラミクラブでは、先生方は漱石の話をしてこられました。子どもたちも大人たちも、聖書を読んでいたら、覚えていらっしゃるかもしれませんけど、最初にアダムとエヴァという2人が、食べてはいけないと言われた木の実を食べてしまいました。自分で、好きな判断をして、自分で、神様の教えを無視して、自分たち神になろうとしました。そういうエピソードがありました。また、他のある人たちが、もう自分の力で偉くなろうと思って、バベルの塔、大きな塔を建てようとした話も、多分今朝あったと思います。彼ら、その人々はレンガを積み上げて、天に届く塔で、自分たちは神様に近づこうと思っていた話です。で、彼らはみんな思うようにうまくできませんでした。実はどちらの話にしても、唯一の救いは神様が下ってきたというところでした。で、私たちはその話を聞いて、悲しくなるかもしれません。けれども私たちも同じようなことをしてしまうことがあります。私たちは、例えば勝手に、神様が一方的に恵んでくださる方法以外で偉く、また賢くなろうとする時があるかもしれません。神様が教えた方法を無視して、友達とか、誰か、いわゆる偉い人の言うこと、また自分の思っている方法で 神様に近づこうとするときも、まあ、アダムとかバベル塔の人々のようなことをしてしまいます。しかし神様は一番喜びのある、まあ、唯一の道をすでに用意してくださった方です。そして私たちの、まあ、頭の良さなどと関係なく、恵みによって神様の霊が人々にそれを教えてくださいます。使徒パウロはそれを今日の箇所で私たちに教えてくれますので、この箇所を一緒に見ていきたいと思います。一言で言うと、今日の話は、まあ、知恵についていろいろ書いてありますけど、漢字で書くと知る恵みです。知恵は神様から知る恵みをいただくことだと覚えてください。神様の恵みを悟るには神の一方的な恵みが必要です。そして神様がその一方的な恵みを実際にくださるから、私たちは十字架の知恵を理解して満足して喜ぶことができます。パウロは今日の箇所で、まあ、2つの大きな、ポイントを主張します。1つ目に6から9節までのポイントを見ましょう。パウロは前回の2章5節でコリント人のクリスチャンたちが人間によるいわゆる知恵に耐えること、それを懸念していたと言ってから、6節以降で次の課題として人間の知恵が神様の前で通じない、意味がないと主張します。6節読みます。しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でも、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。ここでパウロはまずコリント人が考えていた、いわゆる成熟した人たちと知恵を再定義、正しく定義しようとしています。成熟した人たち。日本では成人式がありますね。それはとても大切な通過儀礼です。20歳、今18歳ですかね。18歳で大人として扱ってもらえるようになります。で、日本では純粋にもうその年齢になれば成人ですねという感じで決まっています。でも同時に、その年齢になれば成人としていろいろできること、責任取れることがあるという理解もあります。この箇所から推測するには、コリント人たちは、ちょっと同じように、成熟した人たちは何かできる人だ。要するに誇ることができる人たちだと、理解とか立場を得ている人だと思って、それを自分はそうなろう。その、勝ち組というか、成熟した人の組に入ろうとしていました。成熟していれば、誇ることもできるはずですし、一章以降取り上げられている教会内の競争とか争いがその中で自然に出てきてしまっていました。ところがパウロがここで使う成熟した人たちはこの世、そしてこの世の過ぎ去っていく支配者たちと対比されています。世とその支配者たち、勢力はイエス様と十字架に望みをかけていない人たちのことです。したがって、逆に言うと、それと対照的な成熟した人たちは、イエス様を信じるどのクリスチャンにも当てはまると、パウロがコリント人たちの、成熟した人たちの定義の修正を教えています。ここで知恵という言葉も、再定義されています。一章の20節以降、コリント人たちは、社会の基準で言葉を上手に巧みに使って人に影響を及ぼせるなら、知恵があるというふうにとされていたそうです。しかし、パウロはその定義も覆します。から7と8節でこう言います。私たちは、クリスチャンたちは、奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものです。この知恵をこの世の支配者たちは、誰一人知りませんでした。もし知っていたなら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。これは神の知恵です。プラトンも孔子もムハンマドも神羅もどの哲学者も宗教家も 軍人も政治家もメディアの発信者やインフルエンサーも神の知恵、聖書にある知恵に思いたどり着くことはできません。神の知恵は人間の、非常識というか、超常識のことです。第一コリント一章で見たように、それはイエス・キリストがつけられた十字架を通しての救いとして現れたからです。そして7節に奥義とありますけど、奥義というのはパウロの手紙では神様が計画されて少しずつ教えてくださったが、イエス様の 登場以来はっきりと教えてくださったご計画のことです。エペソ人への手紙3章5節は奥義をこう説明しています。この奥義は前の時代には、要するに旧約時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる生徒たちと預言者たちに啓示されています。第一コリントの1章2章では、それは栄光の主が十字架につけられたことが神の知恵、また奥義だとこの箇所で書かれています。これは他の箇所に書かれている、奥義の話と重なって合っています。他の箇所ではイエス・キリストご自身が奥義と書いてある箇所もあります。キリストの十字架の結果として、ユダヤ人も異邦人も誰でも神の家族に入ることができて、キリストが信じる者のうちに住んでくださって最終的に栄光を約束されることも奥義として書かれています。これは自己中心的な世からすれば、考えられない話です。神様を拒んで神様の栄光に値しなかった人々であっても、神が私たちの栄光のためにイエス様の人生、イエス様の死と復活を計画してくださったという、もう人間には想像できない話です。自分の犯行、自分の犯行の罪を認めて神様に立ち返りたいと願ってイエス様により頼む人は、神様から栄光を受けられるのです。要するに罪を洗い清めていただいて、逆に完全に聖なるイエス様の義と愛をまた思うとして扱っていただいて、一つの共同体、教会として歩むことができます。イエス様と共に栄光を受けて、新しく聖なる世界で永遠を過ごせるという約束が聖書にあります。旧約時代に、ほのめかされ予告されていたが、今も大々的に宣言されている福音の奥義はこれです。言うまでもありませんけど、イエス様を受け入れない人には、これは愚かな話に聞こえます。昔の宗教古典を本気で信じるのはおかしいねという評論家や世間の態度で、それはすぐにわかると思います。クリスチャンになった私たちもそう思ったこと、過去に思ったことがある可能性は高いと思います。けれどもパウロが言います。そもそも神の知恵はこの世の最先端にいる、いわゆる支配者たちにも思いつけません。むしろパウロは旧説で、旧約聖書からの引用でこれを指摘します。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないもの、ないものを神は、神を愛する人たち、者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。これは一つの旧約聖書をちょうど引用してはいませんけど、大まかにイザヤ64章4節から来ていると考えられます。で、その箇所の文脈は、神様が罪人を裁かれることの文脈の中で、しかし神様は信頼する人たちのために、誰も一度も見聞きしたことがなかったことをしてくださると書いてある箇所です。具体的には、裁きを通して信頼する人を助けてくださるとそこに書いてあります。まさに十字架で私たちの代わりに裁かれたイエス様による救いがそれです。だからパウロが、そこで、それをここで引用して、また 第一コリント1章の18節と24節と30節で十字架のイエス様を神の知恵、力と言ってきました。イエス様が裁かれることを通して、イエス様を待ち望む者に新しい天と地の約束をくださいました。まさにどの人も自ら思い出せる、思いつくことのできる話ではありませんでした。さて、9節までで人間が想像できなかったイエス様の十字架のことが神様によって計画されて暗示されていたということですけど、もしそういうものだったら、どうして想像できない、どうして想像できないことを人間が知ることができるのでしょうか。その疑問に対して、この箇所の続き、10節から16節にある2つ目のポイントが大切です。神様の御霊のみが、イエス様に関する奥義をご存知で、それを人々に知らせてくださる、導くことができるお方だと書いてあります。これに関しても、人間は誇りを持てないということです。ただ神様の恵みを頼ることしかできません。コリント人たちは自分の知恵でより成熟した、あるいはより霊的なクリスチャンになって、誇ることができると思っていたことが伺えます。そしてパウロはこれに対して反論します。10節。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。それと書いてあるのは、神は神を愛する者たちに備えてくださった十字架のイエスのことです。パウロはクリスチャンが霊的な理解を得るために、もう 100% 受け身だと指摘します。そう説明するために、人間の一般的な経験に訴えます。11節。人間のことはその人のうちにある人間の霊の他に一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊の他には誰も知りません。一般的に言うと、あなたのことを一番よく知っている人はあなたですね。自分の考えを知ることができるからです。他の人はあなたが仕草とか言葉なんか何か他の表現で伝えなければあなたの思いを知ることはできません。パウロはその現実から続けて、神の霊だけが神様の知恵をご存知だから、人間にそれを伝えられる唯一の主役は神の霊だと指摘します。神の霊、これは三位一体の聖霊様です。神様のみが神様のことを知り尽くされます。父と子が完全な永遠の愛のうちで知り合われ、喜びあります。そして神の霊がそのすべてをご存知であって、同じように喜ばれています。ですから人間の心に神の御心、神の考えを伝える啓示を刻み込める唯一の主役は神の霊です。パウロは12節で続けます。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。要するに、霊的に深いことを知りたければ、神の霊からそれを受けないといけません。コリント人たちは世の霊、この世の霊で、要するに自分の霊、自分の知恵とかで、悟りのような、知恵に到達できると思っていたかもしれませんが、12節の通り、神の知恵を知るのはただ恵みとしてのみ可能です。だから10節を引用すると、神は私たち信者たちに御霊によって啓示してくださいました。しかも13節は、このために聖霊様が私たち、おそらく人たちに言うべきことを教えてくださるとも書いてあります。それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。と書いてあります。人間は教養とか知能でも、文明の情報、蓄積でも、神のことを知ることができないのです。いくら賢くなっても、それで神様を知ることはできません。 しかしパウロは御霊に教えられた言葉を用いて神様の知恵、要するにイエス様の十字架のことを伝えてきましたと言っています。神中心の方法に従ってパウロが伝道して教えてきたわけです。14から16節まではこの手紙の1章18節から続く、この世、神様に反対する人々が持つ知恵と神様に属する者が教えられた知恵の対立をまとめる箇所です。特に6節以降の話がここでまとめられています。14と15節読みます。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。御霊を受けている人はすべてのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。生まれながらの人間とは、世の知恵だけを知っている人のことです。アダムの罪の結果、人間への、神への反抗を喜び、神様と知り合うことを拒む心を持っているので、御霊が教えることを聞いても拒否してしまいます。その内容がちんぷんかんぷんだと思います。十字架なんでとか、いろんな疑問が聖書に突っ込みどころ満載だと言われることはある。私、言われたことありますけど、皆さんもそうかもしれません。でも、もう一方で、すなわち神からの霊を受けている人は、言い換えると6節の成熟した人たちは心に奇跡が与えられました。神の御霊の不思議な働きによって神の知恵を理解して受け入れる判断をできる人へと変えられたのです。神からの霊を受けている人になりました。御霊を受けている人はすべてのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。確かに御霊の助けによって私たちは聖書のみ言葉によって変えられて、人生のあらゆることについて洞察力を受けることができます。細かく聖書は全部明日はこうしなさいとは書いてないんですけど、聖書を教える原則によってクリスチャンは人生の多岐にわたる決断で神の栄光を表して神を喜ぶ道を探ること、見つかれることができます。占いのように伺いを立てなくても、聖書を読んで適用してみると、聖霊様が助けてくださっていることが分かります。もう一方で、周りの人々には判断、また理解はできないのです。パウロはクリスチャンは間違えられないとは言っていません。クリスチャンの価値観の多くは、この世の価値観と重なる場合もありま、いい面で重なる場合もあります。ただ根底にある愛が異なります。ですから本当に御霊を受けている人はこの世の霊を受けている人に理解判断されることが難しいです。日本の社会が文化とか伝統と呼びながら、実際宗教をの行事についていろいろしなさいと私たちに求めてきますけど、また私たちがそれをしないと言ったら怒られるかもしれませんけど、あるいは会社でバカ正直だねとか言われているかもしれませんが、ある意味それは仕方がないことです。聖霊様が教えなければ私たちのそういった友人同僚には聖書のことは理解できないので、聖書に基づく考え方と生き方を示していきますけど、すぐに理解されないかもしれないということを私たちは覚える必要があります。コリントのクリスチャンたちはその人自身は誰によっても判断されませんという表現に同意して、ほら私霊的な人だから何も口に出しできないよと思っていたかもしれませんが、その態度は彼らがパウロとかアポロを自分の派閥のリーダーとして勝手に選んでしまっていたことからも分かります。それは一緒の10節から13節までのところにあった出来事です。 しかしパウロは16節でそれは霊的な判断の間違った定義だと教えます。そこで誰が主の心を知り主に助言するというのですか。しかし私たちはキリストの心を持っていますと言います。この一節に鍵括弧のついている箇所はイザヤ書40章13節を大まかに引用している箇所です。すでに書かれていたように人間は神様の心を自ら知って、あるいは神様に、役立つ情報、神様が知らなかった情報を与えることはできないのです。しかしパウロはしかしと続けて10節以降のことを言い換えます。私たちはキリストの心を持っています。すなわち神様が罪人にキリストの心を知る贈り物をくださいました。6節から9節までで人間には知り得ない神様のご計画があった、奥義があると言われていますけど、10節以降の通り聖霊様がそれを人間に教えてくださるというメッセージもあります。それによって私たち人間は初めて聖書を正しく理解し始めて、イエス様を正しく見て罪を理解して認めて、イエス様にある許しと清めを受けることができます。ですから聖書の中のパウロが伝える知恵は世界の誰も思いつかない十字架にかかってくださったイエス様という知恵でした。神様の御霊が教えなければ私たち誰も気づけない知恵です。しかし驚くべきことにイエス様が十字架にかかってくださりました。蘇ってくださいました。御霊が実際に教えてくださいます。人の信仰と救いもまた人生を神様の御心通りに生きるための判断力も神様の御霊の働きと教えによって現実となります。ところがまだ問題があります。今日の箇所でパウロが主張しているようにコリント人でも私たちでも神を知るその洞察力、知恵についても、あるいは神様のことを人に伝える説得力についても誇ったり競争したりしてしまうことがありえます。もしクリスチャンでない方であれば、自分の理性、自分の感性に頼って聖書を批評して、いいところ通りできると思われるかもしれません。あるいはクリスチャンであれば、口にしなくても自分の霊的洞察力を誇りにしてしまったり、十字架よりもっと深い何か真理がないかなと聖書でそれを発掘しようとしたり、もっと他の人より霊的になろうとすることはあるかもしれません。またはクリスチャンでない家族や友人を、ただ論理理屈で説得しようとするかもしれません。でこれも神様の助けがなければ挫折してしまいます。私たちは福音から卒業したり、あるいは福音より深く行ったりすることができないのです。創世記の話に戻ると、アダムとエバは神様に言われた言葉を受け入れて神と共に歩むことよりすごい経験がしたいと思って逆らってしまいました。バベルの住民たちは自分の方から天に向かっていこうと名を上げようと思って塔を建てようとしました。しかし神様は逆方向です。神様は御子を天から送られて、イエスが人と共に歩んでくださいました。新しい天と地に罪人を入れるために降りてくださいました。地上の心地よさより慰めを与える永遠の神、地上の心地よさより素晴らしい慰めを与える永遠の神と、宴会と喜びの永遠を楽しむことを私たちに可能にしてくださったのはイエス様です。そしてイエス様に関するこの奥義を私たちに悟らせるために聖霊様が聖書の言葉で私たちに御霊の言葉によって御霊のことを知らせてくださいます。十字架 以上の何かを求めないで、この同じ奥義に毎日戻りましょう。十字架というのはクリスチャンライフの始まりの通過点以上に、まあ、それではあるんですけど、それ以上にクリスチャンが常に立ち戻って深くなっていく中心点です。今週今まで与えられた福音の理解を誇りとしないで、これをくださった神様に感謝しましょう。これをまだ受けていない方々がこれを受けられるように、自分たちの説得力に頼らないで御霊に頼って祈り求めましょう。恵み教会として常に神の一方的な恵みを喜んで、父、子、聖霊の働きに驚いて感謝して歩みましょう。お祈りします。天の父様、あなたが私たちにその奥義、御子イエス様が十字架にかけられて私たちのために死んでくださり、蘇ってくださり、私たちを神様の家族にしてくださるというその奥義を知らせてくださり、ありがとうございます。私たちがそこから離れて、それより何か別のもので偉くなろうと思う時の私たちをどうぞ許してください。私たちが十字架の力を疑う時を許してください。そしてまた十字架によって確かな救い、確かな恵みがあるということを信じるように助けてください。私たちは毎日弱い者として歩みますけど、弱さの中でも十字架だけを誇りとして、十字架のイエス様にあって私たちに与えられた恵みを喜んで常に感謝して歩めるようにどうぞ助けてください。これをますます多くの人々が知り、聖霊様御霊の力にあって味わって喜べるようにどうぞ助けてください。イエスキリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、教会福音賛美歌129番、暗闇に輝く日を賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。暗闇に輝く日、カルバリの十字架、罪人に裁かれて打たれた主よ、すべて背負い恥を受けて罪を許す主イエスの十字架、重い罪に直され、血に染む御頭、人々の罪のため苦しむ主よ、神の御子が愛のゆえに命捨てた主イエスの十字架、日の光失われ、地は揺れ動いた、神殿の幕は裂け、主は語られた、罪を許し人を救う深い愛は主イエスの十字架、主の傷に刻まれた私の名前は滅びより生かされた愛の勝利、罪を許し人を救うここに私は立つ主の十字架。